今朝皆さんと共に学びたい御言葉は詩編の100編になります。皆さんの言いたいことはよく分かってます。今日は詩編の13編ではなかったのかって、いきなり100編に飛んだって、一つ一つ見ていくのをもう諦めたんですかって、まあ、実際そんなことも言われましたけど、もちろんそんなわけではありません。じゃあ一体なぜ今回は詩編の100編を皆さんと共に見ていくのかって、それは今年度最後の日曜日に心からの喜びと感謝を持って神様に礼拝を捧げること、それがどういうことかを皆さんと改めて考えたいからです。今日は皆さんの手もお持ちの週報の中にも、さまざまな方々の感謝が、また第二礼拝の後にも感謝報告会があります。たくさんの感謝を私たちは振り返るわけですけれども、こうして1年を振り返ってみれば、数多くのことがそれぞれの生活の中にあったことだと思います。嬉しいことや楽しかったこともある一方で、チャレンジだったこと、辛かったことや悲しかったこと、苦しかったことなど、いろいろな難しさを覚えたことだと思います。コロナがあっただけでなく、それぞれ病気を患って入院や手術をしたり、健康面で不安や難しさを覚えた方々がおられるでしょう。学校や職場での責任やプレッシャー、そういったものに追われたり、先が見えないことに焦りや不安というものを抱いた方がおられるかもしれません。周りに神様を知っている者がいない、そのような環境の中で信仰の戦いを経験されたというような方もおられるでしょうし、また父夫として家庭でリーダーシップを発揮すること、妻母として夫に仕え子育てに奮闘すること、そういった中で難しさを覚えた方がおられるかもしれません。サタンの誘惑や罪との戦いを経験し、自分の信仰が試される、そんな機会を何度も何度も持たれた方、そのような方もおられるでしょう。こうして時に置かれている状況があまりにも辛くて、あまりにも悲しくて、心苦しく涙を流す、そんな日も振り返ってみればあったと思います。では皆さん、私たちはこの1年を振り返ってみて、そんなさまざまなことを経験したわけですけれども、私たちは神様に心からの喜びと感謝を捧げるものとして歩み続けることができたでしょうか。私たちの立ててきた証は、主への賛美に満ち溢れた、そのようなものだったでしょうか。それとも感謝を忘れ、すぐに不平不満を口にしてしまう、そのようなものだったでしょうか。御言葉を愛されている皆さんは、間違いなく聖書の中にこんな命令が記されていること、そのことをよくご存知です。いつも喜んでいなさいって、すべてのことについて感謝しなさいって。私たちはそのような御言葉をよく知っているわけですけれども、でも時にこんな考えが頭の中をよぎったことなかったでしょうか。分かってるって、聖書はいつも喜んでいること、どんなことにおいても感謝することが大切だと教えていること、そのことは分かってるって。でも実際、言葉で言うのは簡単だけれども、実生活の中ではそんな風にうまくはいかないんだって。こんな苦しみの中に置かれれば、誰だって感謝なんてできないって。きっと神様だって分かってくださるだろうって。こうして私たちはいつも喜んでいること、神様にすべてのことにおいて感謝すること、そのことにおいて難しさを感じてしまうことがあるわけです。 味わっている痛みが辛ければ辛いほど、経験している出来事が理不尽であればあるほど、いつまでも祈りが聞かれなければ聞かれないほど、たとえ口ではありがとうと言っていたとしても、主に対する感謝が心の中から失われていってしまうこと、そのようなことを私たちは経験したりするわけです。では私たちはどうすれば主に心からの礼拝を、喜んで礼拝を捧げるものとして成長し続けることができるのでしょうか。どうすれば状況に左右されることなく、神様にいつも心からの感謝を捧げるものとして私たちは成長することができるのでしょうか。御言葉はその答えを私たちに教えてくれています。少し皆さんに思い出していただきたいこと、それは聖書の中に出てきたさまざまな登場人物たちです。一日にして自分の愛する家族も持てる財産も何もかも失ったヨブはこのように叫んでいました。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢子に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は褒んべきかなって。また以前私たちが見たダビデも、敵に苦しめられ悩まされ死を覚悟するほどのそんな困難の中にあった時に、彼はこのように言っていました。私は心を尽くして主に感謝しますって。そして誰よりも迫害に遭い、キリストの福音のために多くの試練を経験した、その大きな試練に直面したパウロもこのように言ってました。いつも主にあって喜びなさいって。もう一度言います、喜びなさいって。彼らも私たちの何ら変わることのない罪人の一人でした。しかし彼らは涙を流し、苦しみや悲しみを口にすることはあったとしても、喜びや悲しみを失って不満や恐れ、そういった失意に心が支配されるようなこと、そんなことはありませんでした。彼らはどんな状況にあったとしても、愛する主を覚え、そしてこの主に心からの礼拝を捧げる、そんなものとして生きていこうとしていたわけです。兄弟姉妹の皆さん、私たちもこのようにして生きていくことができます。いや、私たちはこの不満と不平にあふれている、またキリストにある本当の満足を知らないこの世の中にあって、喜びと感謝にあふれた礼拝者として生きた証を立てていくという、その責任を私たちは持っているわけです。罪許され、キリストのうちに新しくされた私たちが、神様を知らないこの世の人々と同じように、失望や怒りに支配されたまま生きていてはいけない。でもそんなこと言われても、じゃあどうすれば私たちはそのような喜びと感謝にあふれたものとして成長し続けることができるのでしょうか。今日はそのことをこの詩編の100編から私たちは学んでいきたいと思います。詩編の100編を皆さんもう一度見てください。このように書いています。詩編の100編、感謝の賛歌。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよう。喜びを持って主に仕えよう。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至るって。さて、この詩編を見ていく上で 大きく2つの礼拝者の姿を私たちはこの箇所の中に見ることができます。2つの礼拝者の姿です。1つは喜びにあふれた礼拝者、2つ目は感謝にあふれた礼拝者です。そしてこれらの姿こそ神様が私たちに命じておられる、そんな礼拝者、私たちが日々の生活の中にあってどんな時も目指していく模範になります。じゃあそれはどういったものかって、まず一つ目の喜びにあふれた礼拝者の姿、それが一節から三節の中に記されています。一節もう一度見てください。このような言葉で始まっていました。全地を主に向かって喜びの声を上げよって。全地って要するにこの地上に住む全ての人々が主に向かって喜びの声を上げるようにと、そうまず記されているわけです。ここで特に皆さんに注目していただきたい言葉、それは声を上げよという言葉ですが、声を上げよという言葉ですが、これは戦いで勝ち時を上げるとか勝利の角笛を鳴らす、そういった意味で用いられることもありますし、また特に民の前に王が現れた時、民を迎える人々、ごめんなさい、王を迎える人々が叫ぶその叫び、その喜びの叫び声、そういったものを表現するために用いられているわけです。王を迎える人々の喜びの叫びって、言葉だけ聞いてもなかなか想像できないかもしれませんので、実際にこれがどのようなものなのか、一つの例を挙げるとするならば、あのエルサレムに入場されたイエス様のそのことを思い出してみてください。その時の人々の様子がこのように記されていました。マタイの21章の9節ですけれども、そして群衆はイエスの前を行く者も、後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方にホサナ、意図高きところにって。で、皆様よくご存知の通り、確かにこう叫んでいた群衆の多くはイエス様が本当は何のためにこの地上に来られたのか、そのことは分かっていませんでした。彼らはイエス様がローマの圧政から、自分たちが苦しんでいるそのローマから救い出してくれるんだということを期待し喜んでいたわけです。しかし私たちがよく知っている通り、イエス様が来られたのはローマを滅ぼすためではなく、罪と死に勝利し、そして人に救いをもたらすためでした。確かに彼らの理解は間違っていました。しかし彼らの態度はこの主に対して、この王を迎えるのにふさわしい、そんな喜びの歓声だったわけです。皆さん想像できますよね。苦しんでいた人たちがそれを救い出してくれるって、その期待する王がやってくるところに出ていくわけです。この方こそが私たちを救い出してくれる、そんな王なんだって、やっと私たちは苦しみから解放されるんだって、こんな素晴らしい方が私たちと共にいてくださるんだって、そのことを人々は歓声として挙げていたわけです。どう考えてもすごい賑やかだったと思いません？多くの人たちは喜びあふれていたわけです。賛美をこの主に対して捧げていたわけです。全地を主に向かって喜びの声を上げよって、すべての人よってこの主に向かって喜びの歓声を上げよって。皆さん、私たちが主を礼拝するとき、私たちは一体どのような態度でこの主を褒めたたえているでしょうか。皆さんはこの主の素晴らしさを知っています。この主がヤハウェであり、すべてを支配されている、決して変わらない、そんな王の王であること、まことの神であることを皆さんはよくご存知です。だとしたら、そんな私たちが捧げる礼拝はどんなものでしょう。私の神は本当に偉大で最高の方だって、 そんな心からの喜びを表すものでしょうか。皆さん、私たちの捧げるその礼拝は上辺だけ、単に形だけこなして、気持ちの一切ない、そんな冷たいものであってはいけません。礼拝には来てるけれども、でもそこに私の思いも感情もそういったものが一切ない、そのようなものであってはいけないわけです。私たちの礼拝はどんな時も心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、唯一の神である、その王である主に喜びに満ち溢れたもの、そういったものでなくてはいけません。どうでしょう、私たちの礼拝はそのような喜びに溢れたものでしょうか。また2節見てください。続けてこう書かれていました。喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれって。ここで仕えるという言葉が用いられていますけれども、これは言葉通り喜んで自らのすべてを差し出して奴隷として仕えるという、そういった意味だけでなく、単に公の場で主を礼拝する、そういった意味を持っています。しかしここでどちらの意味を取ったとしても、言われていることは明白だということを皆さん気づくと思います。私たちは喜びを持って主を迎え、喜びを持って主に仕え、喜びを持ってこの方が受けるにふさわしい、そんな賛美をいつも捧げていなさいって。皆さん少し考えてみてください。主の素晴らしさを知っているもの、自分が愛し従っている、そんな王が自分たちといつも共におられるんだって、そのことを知っているものは、どんなものを犠牲にしたとしても、この方を喜ばせたいって、この方に仕えたいんだって、そのような思いをいつも願って生きているはずです。だからこそクリスチャンにとって礼拝生活というのは日曜日だけのものではないわけです。私たちの神様は日曜に教会に行けば会えて、それ以外の6日間は私たちから遠く離れてどこかに行ってしまうような、そんなお方ではありません。聖書が私たちに教えるのは、私たちの神は不変の方で偏在の方だって、どんな時も私たちと共にいてくださっているんだって。日々の生活の中で物事が順調に進んでいるような、そんな時も受け入れられないような苦痛が降りかかってきた時も、一見もう希望が見えないような、そんな暗闇に一人取り残された、そんな風に感じる時も、どんな時も主は私たちのことを守り導いてくださるって、そんな力強い主が、力強い王が共にいてくださってるって。皆さん、だとしたら私たちは喜んでこの主に仕え、この方を賛美したいというふうな思いが心の中から湧き上がってこないでしょうか。私の置かれている状況は確かに私の手にはどうもできないって、でも心配しなくていいって、愛する神がいつも私と共にいて私のことを守り導いてくださるって、だから私は日々この方のために喜んで全てを捧げて生きていこうって、主が私たちと共にいてくださるって、だから私はこの方を喜ばせたいんだって。皆さん、私たちが喜びにあふれた礼拝者として歩んでいくことができるのは、何も私たちが困難に全く合わないからでも、また私たちのうちにどんな問題を解決する、そんなどんな問題に打ち勝つ、そんな力があるからでもありません。私たちが喜びにあふれて礼拝者として、喜びにあふれた礼拝者として生きていくことができるのは、ただ全てを支配されているその主が、その王が私たちと共にいるからです。どんな問題に直面したとしても、私たちに必要なその助けを主が備えていてくださるって、そう私たちが確信できるからこそ、 私たちはいつも喜びを持って歩んでいくことができるわけです。思い返してみれば、いつも喜んでいなさいとそう命令したパウロも同じピリピの中でこのように言っていました。ピリピの4章12節から13節のところですけれども、ピリピの4章12節から13節のところですけれども、私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私たちにとって何よりも大切なこと、それはどんな時もこの主の臨在を覚え、この主に信頼して歩むことです。ここに皆さん、私たちの喜びの源があるわけです。さて、主はこうして私たちが主に向かって心からの礼拝を捧げるようにと、そう命じておられました。どんな時も偉大な主を見上げ、心からの礼拝を捧げること、心からの賛美を主に歌い続けること、それこそが私たちが立て上げていくべき、そんな証です。では皆さん、どうでしょう。私たちは普段の生活の中にあって、そのような証を立てることができているでしょうか。先週皆さん振り返ってみてください。皆さんの先週の歩みは主に対する感謝にあふれたものだったでしょうか。主に対する喜びにあふれたものだったでしょうか。先月を振り返ってみてください。先月は皆さんの歩みは主に喜ばれるものだったでしょうか。この1年を振り返ってみてください。私たちの歩みはいつも主にあって喜びを持った、そんな歩みだったでしょうか。おそらく私たちが正直になれば、私たちはみんなこのような歩みをしていきたいと、そう強く願いながらも難しさを感じること、そういったことがあると思います。ある人はこう言われるかもしれません。あなたは私の経験しているその苦しみを分かっていないって。どれほど長い間私がこの問題と戦ってきたことかって。誰だって今の私のような状況に置かれれば喜ぶことなんてできないって。予期していなかったような、そんな深刻な病を患ったら、人間関係がこじれひどい扱いを受けたら、期待していた、また思い描いていたことが裏切られ崩れ去ってしまったら、私たちの心はざわついてしまったり、私たちの心から喜びを奪い去ってしまうようなこと、そういったことなんて私たちの周りにはたくさんあふれているわけです。では一体どうすれば、私たちはそんな困難が数多くある中にあって、私たちは喜びを失うことなく歩み続けることができるのでしょう。感謝なことに、聖書はその答えもはっきりと私たちに教えてくれています。3節を見てください。3節にこうあります。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。って。皆さん、どんな時も揺れ動かされることなく、喜びを持って主に礼拝を捧げるのに必要なこと、それは主を知ることです。3節の初めにこう書いてました。知れって。私たちが苦しみの中にあるとき、私たちを支えてくれるもの、それは揺るぐことのない神の御言葉です。御言葉を通して私たちが主を個人的に知り、主がどのようなお方なのか、主が私たちにどんな約束を与えてくださっているのか、その真理で自分をいつも思い巡らせること、それこそが私たちが喜び続ける上で最も大切なことだということです。 皆さん、だからこそ私たちが礼拝するとき、礼拝するときにはもちろん先ほども見ましたけれども、主を褒めたたえたいというその熱意であったり、その喜びであったり、そういった感情というものももちろん必要になりますけれども、同時にこの御言葉、聖書の教えというものに、聖書という教えというものが絶対に欠かすことができないわけです。イエス様もこのように言われていました。ヨハネの4章23節から24節のところで、ヨハネの4章23節から24節のところで、しかし誠の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんって。ただ単に感情にだけ訴えかけるような、そんな礼拝、それは確かにその場は心が踊り、主への思いが高まるかもしれません。その場は喜ぶかもしれません。しかし試練が来れば、さまざまなものに振り回され、そして失望を覚えてしまうわけです。私たちの信仰はそんな不安定なものに根ざすのではなく、決して揺るぐことのないこの御言葉の上に根ざすことです。そしてこの御言葉を通して、私たちがますます主を知ること、そのことを通して主を喜び愛する者へ、愛するそんな礼拝者として、私たちは変わり続けていくことができるわけです。また特にこの3節では、大きく2つの神様のご性質について著者は知れというふうに書いてました。知れって、こんな神を知れって、私たちが悲しみや恐れに心を支配される、そんな時にどんな主を私たちが覚えておくべきなのか、どんな主を知ってるから私たちは必ずに喜ぶことができるのかって、私たちが覚えておくべき2つの主のご性質ですけれども、1つ目に、それは主が創造主なる神であることを覚えるということです。主が創造主なる神であること、そのことを私たちはいつも覚えておかなければいけないということです。このように書いてました。3節、知れ、主こそ神、主が私たちを作られたって。御言葉ははっきりと教えていたわけです。私たちは神様によって作られた存在だって。言い換えれば、私たちは突然進化してこの世に生まれてきたような、そんな存在ではないということです。私たちがこのようにして今を生きているのは決して偶然の産物ではありません。神様が目的を持って一人一人を特別に作り、そして今この場に置いてくださっているわけです。そして神様は私たちを作ってくださっただけではなく、そんな世界を作られた力ある主が今も全てのことを支配しておられるって。何もかものこの地上に起こる全てのことをご自分の意のままに支配されておられるって。だから皆さん、私たちがたとえ苦しいことがあったとしても、覚えておくべきこと、それは私たちのうちに起こっているその全てのことは神様の御手のうちに起きていることだということです。私たちに理解できないことがあったとしても、でも神様はそれさえもう全て支配されているということです。神が私たちを作り、そして私たちをいつも導いていてくださっているって。皆さん、だからこそ私たちはこの主に喜びの賛美を捧げるわけです。この方に感謝の賛美を捧げるわけです。私の主は全て、何より私自身をご自分の計画にのっとって作ってくださったって、そんな素晴らしいお方だって、今生かされているのも、今置かれている状況も何一つ偶然のものはないって、全てが神様の御手のうちの中に起こってるって、だから私はそんな方に喜んで仕えていこうって。また私たちが覚えるべき主のご性質は、主が創造主の神であるということ、それだけではありません。3節の続きにこう記されていました。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊であるって。2つ目の性質、それは 主が私たちの羊飼いであるということです。主が私たちの羊飼いであるって、この世界を作られたそんな創造主である神は、私たちを作られただけでなく、羊である私たちを養い、守り導いてくださる、そんな羊飼いなんだということを御言葉は教えてくれています。皆さんもよく知っている通り、羊にとってこの羊飼いというのはなくてはならない存在です。羊は弱くて臆病なゆえに、自分の力で生きていくことはできません。しかし、そんな羊の弱さを分かっている、そんな羊飼いは、彼らを十分に養うために、どこに豊かな牧草地があるのか、どこに行けば安全な水飲み場があるかをよく知っています。またか弱い羊たちを守るために、羊飼いたちはいつも彼らのそばにいて歩み、そして危険や敵から羊たちを守ってくれるわけです。羊飼いがそんな存在なんだということをよく知ってます。だからこそ彼らは羊飼いの声によく聞き従い、その守りのうちに安心を抱くことができるわけです。皆さん、聖書が教えること、それは世界を作って世界を支配されている、そんな神が私たちの羊飼いだということです。私たちの弱さも、私たちの必要も、私たちの心の内も、すべて私たち以上に知っていてくださる、そんな神が羊飼いとして私たちと共に歩んでくださるって。皆さん、だとすれば私たちの心は喜びに満ち溢れないでしょうか。主が私たちと いつも共にいて、辛い時も悲しい時もどんな時も私を導いてくださるって、今置かれている状況は自分にとって辛いものだし、私には一切先のことは分からないって、でもそのすべての先をご存知の、どこに導かれているのかも、どこに導かれているのかも知っていて、どこに導くその力も持っている、そんな神が、そんな主が私たちと共に歩んでくださるって。だから私はこの主に全てを委ねて歩んでいこうって。そして何よりも、新約の時代を生きる私たちにとって最も素晴らしい喜びの知らせ、それは羊飼いであるイエス・キリストが羊である私たちのためにご自分の命を犠牲にしてくださったということです。皆さんもよく知っている第一ペテロの2章の22節から25節で、第一ペテロの2章の22節から25節にこのように書いています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。羊飼いである主イエスは、私たちが抱えていたその最も大きな問題である、その罪の問題を解決するために、ご自分は一切罪を犯していないにもかかわらず、自ら進んで十字架にかかってくださいました。本来神様に逆らい、私たちが受けるべきだったその罪の罰を代わりに背負って、そしてあの十字架の上で苦しんでくださったわけです。そしてその大きな犠牲の上に救いの御業は完成されました。私たちのうちにそのようなものに値する何か優れたものがあったのでも、私たちが神の前に良いことをしたからでも、そんなわけでもなく、 ただ一方的に主が私たちのことを愛し、そして私たちのために命を捨ててくださったって。皆さん、私たちのために進んで命を捨ててくださった、そんな主が、そのような形で愛を示してくださった、そんな羊飼いである主が今日私たちと共にいてくださるって。皆さん、これって私たちの心にあふれんばかりの喜びをもたらすものではないでしょうか。皆さん、主に喜びの声を上げ、どんな時もこの主にあって喜びに満ちた礼拝を捧げる、そんな礼拝者として生きていく鍵、それは主を知っていることです。では皆さん、今あなたはこのイエス・キリストを知っているでしょうか。知るというのは単なる知識の話を知っているわけではありません。あなた自身の王として、また主としてこの方を知っているでしょうか。あなたの罪のために死に、あなたの罪のために命を捨ててくださった、その主を自分の救い主として受け入れ、この方を信じて歩んでいるでしょうか。この方を知り、ご自分のために、自分のために自らの命を捨ててくださった、そんな犠牲を払ってくださって、犠牲を持って愛を示してくださった、この方のために全てを捧げて生きていきたいと、そのように今望んでいるでしょうか。聖書の神は必ず罪を正しく裁かれるお方です。必ず悪や間違いは正される、そんな日がやってきます。しかし、自分の罪を認め、それを悔い改めて許しを求めて神の前に出てくる者には、必ずその許しを与えてくださると、そう約束してくださったのもこの憐み深い神です。だから、もし今まだ主を知らないのであれば、このイエス・キリストを知らないのであれば、どうか今日この救いをよく知ってから帰ってください。主を愛し、この主のために生きておられる皆さん、私たちはこの主をどんな時も覚えて歩むことができているでしょうか。ご自分の血でもって私たちを買い取り、新しく神の子供として歩むことを良しとしてくださった、その主を私たちはいつも心に留めて生きているでしょうか。私たちは周りの状況にすぐに目を取られて心が揺らいでしまうことがあります。もしそんなことを経験することがあれば、いつも主が誰なのか、そのことを思い起こすことです。そしてもし何も喜べるものがないんだって、そう感じることがあったとすれば、主があなたのために犠牲を払ってくださった、その十字架を覚えることです。王であり、創造主であり、主権者であり、羊飼いである、そんな神が共にいてくださってるって。皆さん、この御言葉に根ざすときに、私たちのうちには喜びがあふれてこないでしょうか。私はこの神を知ってるんだって、それが私たちの喜びの源です。その喜びを持って主に心からの礼拝を捧げるもの、そのものとして私たちは生きていくことです。さて、ここまで私たちは喜びにあふれた礼拝者の姿について学んできました。残りの時間は2つ目の感謝にあふれた礼拝者のその姿を共に見ていきましょう。4節をもう一度見てください。このように書かれていました。感謝しつつ羊の門、主の門に賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよって。私たちの責任、主を知っている者の責任、それは心からの感謝を主に捧げることです。 これまでに私たちは見てきたわけです。主はこの世界のすべてのものを創造された誠の神なんだって、このすべてを作った力ある主は私たちのようなちっぽけで無力なそんな私たちに憐れみを注ぎ続けてくださってるって、この憐れみの主が私たちの罪のために恵みのゆえに身代わりになって死んでくださったんだって、こんな主が私たちと共にいて私たちの羊飼いとして共に歩んでくださるって、私たちはこれを御言葉から知ったわけです。だとすればこの主の素晴らしさを知った私たちのその応答は、私たちは進んで感謝の賛美をこの主に捧げるものでなくてはいけません。主を感謝しますって、あなたは私のようなものに、こんな決して私愚かであなたの恵みに値しない、あなたの愛に値しないようなそんなものにあなたは祝福を与えてくださいましたって、私はそんな主に心からの賛美を捧げたいって、そんなあなたの皆を私は日々褒めたたえていきたいって、これこそが主を知っている者の立てるべき証です。では皆さん、私たちの歩みはどうでしょうか。私たちの歩みを見た周りの人は私たちのうちに主へのあふれんばかりの感謝を見るでしょうか、それとも私たちのうちに絶え間ない不平や不満を見るでしょうか。少し皆さん考えてみてください。私たちは普段どんな時に感謝をすることが難しく感じたり、心から感謝が失われてしまうことがあるでしょうか。もちろん人それぞれいろんな場面でいろんなチャレンジを受けることがあるでしょう。これまでにも見てきた通り、自分の手に負えないようなそんな苦しみであったり、あまりにもひどくつらいそんな出来事に遭遇すれば感謝することに難しさを覚えてしまうこと、そういったことは私たちありますし、また誰かから裏切られたり、予期せぬ出来事で楽しみにしていたもの、そういった計画といったものを変更をしなければならなくなれば、私たちの口から出るのは、真っ先に出るのは感謝よりも怒りかもしれません。これ以外にもいろんな場面を挙げることはもちろんできますけれども、何よりも私たちのうちから感謝を奪い去ってしまうその大きな問題の一つとして考えられるのは、私たちの持っているプライドではないでしょうか。こんなこと思ったことないですか。自分はもっと良いもの、ふさわしいものを受けるべきだって、今受けているこんな扱いは自分には値しないって、私たちはこうして時に自分の中に持っているその基準に物事を当てはめて、他の物事を当てはめて判断しようとしたり、他の人と見比べてしまったりすることがあるわけです。あの人が持っているものが欲しいって、そう願ってそれを手に入れることができなければ感謝を失うだけでなく、その相手に対する妬みや嫉妬というものが心を支配してしまうことがあったりしますし、また自分の思った通りにいかなければ、ある時は口ではありがとうと言いながらも内側では感謝が一切なかったり、またある時はその現状を神様に対して怒りとしてつぶやいているかもしれません。皆さん、この態度、この思いの裏にはどんな問題があると思いますか。それは私たちが自分はもっと多くのものに値するというそんなプライド、もっと言えば神様ではなく自分に焦点が当たっているというところに問題があるわけです。もし私たちが神様の存在を忘れ、神の前に私たちがどのような存在なのか、そのことを忘れて誇り高ぶるのであれば、その思いから感謝の心というものは決して湧き上がってくることはありません。思い出してみてください。最初に例として挙げたあのパウロ。彼はどんな境遇の中にあっても満足すること、主に感謝することができました。 こう言ってましたよね。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処するその秘訣を心得ています。パウロは苦しみの中にいました。でも彼はその中にあって満足を持つことができたわけです。でもこれは何も彼のうちにいろんな状況に対応するだけのそんな力や知恵があったのでも、また彼が他の人々よりも優れていたからでもありませんでした。なぜ彼はどんな状況におっても満足を持って感謝することができたのかって、それは自分の弱さを認め頼りとする拠り所がどこにあるかをいつも覚えていたからでした。13節に続いてこういうわけです。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるって、こうして主の力に信頼していたからこそ、こうして主を知っていたからこそ、彼はこの主が与えてくださるものに感謝し、どんな境遇にあっても満足することができました。皆さん、喜ぶこともまた感謝することも、鍵は私たちがどれだけ主を知っているかです。どれだけ私たちが主に心を止め、御言葉に心を支配させて歩み続けているかどうかです。神がどのようなお方かを知っていること、それこそが私たちの信仰の歩みに確信を与えてくれます。だからこそ最後5節を見てください。残念ながら日本語の聖書、皆さんの持っている日本語の聖書には記され訳されていませんけれども、実を言うとこの5節はこんな接続詞で始まっています。なぜなら主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至るって、なぜならって。4節で神様に感謝を捧げること、そのことを記したこの詩編の著者は、最後にどうして私たちが主に感謝を捧げるべきなのか、その理由を私たちに教えてくれているわけです。でもね、皆さん、これっていうのはこれまで見てきたことと全く同じです。主が一体どのようなお方なのか、そのことを覚えることです。5節の最初にこうありました。主が慈しみ深いお方だって。別の言葉で言えば、この主というのはご自分の性質、またなされるすべてのことにおいて良い、素晴らしい、そういったことをなされるお方だって、良いお方だって、素晴らしいお方だって。主がいつも変わらずに良いお方でいてくださること、どんな時も最善をなされる方であるか、なされるお方であること、またこの方のなされることがいつも私たちの想像をはるかに超えて素晴らしい、そんな慈しみの神であるからこそ、私たちはこの主に賛美を、感謝を捧げるわけです。あのダビデもこの慈しみ深くという言葉と同じ言葉を用いて主の素晴らしさをこう表現しています。詩編の34-8ですけれども、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者はって。ダビデはよく分かってました。主は本当に素晴らしいお方なんだって、こんな方に身を委ねて歩めること、それはなんて幸いなことなんだろうって。主は慈しみ深い、だから私たちはこの主を褒めたたえるわけです。また次に、主の恵みは常しえまでとあります。なぜ私たちは主に感謝を捧げるのか、それはこの主の愛と憐れみがいつまでも変わることのない、そんなものだからです。皆さんもよく知っている通り、この世の愛は感情やその場の状況に左右されてしまう、そのようなものです。愛したい人には愛を示すけど、愛せない人には愛を示さないって、同じように私たちも時に互いの間で愛することを、また互いの間で許し合うことに難しさを覚えてしまうことがあります。皆さん、もし神の愛が私たちと同じようなものであったとすれば、皆さんどうだったでしょう。 私たちの同じように神の愛が変わってしまうようなものであったとすればどうだったでしょう。確実に言えることは、私たちはみんなこの 主の愛に値しない私たちはみんな地獄で罰を受けるということです。しかしこの主の恵み、この主の憐れみ深さ、その恵み憐れみ深さはいつもどんな時代にあっても変わることがないって。神の愛はいつも私たちと共にあって守り導いてくださるって。私たちには理解できないようなそんな苦しみを味わうことがあったとしても、でもそれらすべてを支配してくださるそんな神が、こんな素晴らしい憐れみ深い神が必ずその状況さえも私たちにとって益としてくださるって。主がそんな恵み深いお方であること、恵みに富んだお方であるからこそ、私たちはこの主に賛美を捧げるわけです。そして最後に、主の真実は世々に至るとあります。主の真実は世々に至るって。主はそのご性質においても、また言葉や約束においても、どんな時も正しく、いつまでも変わることはありません。主が約束してくださったことは必ず成し遂げられるわけです。だからこそ私たちは今主の憐れみを見ることができなかったとしても、そんな状況に置かれていたとしても、自分にとって益になるなんてそんなことは到底思えないようなそんな状況に置かれたとしても、主に信頼して歩むことができるわけです。今私は先が見えなくて心配で不安で心が覆われてしまいそうだって。でも私の主はこんな約束を私に与えてくださってるって。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって。変わらない主が、必ず約束を守られる主がこんな約束を私に与えてくださってるって。だから恐れに心を支配させるのではなく、主の変わらないその誠実さに心を止めて歩んでいこうって。主がこうして誠実でいつも正しいお方であるからこそ、私たちはこの主を褒めたたえるわけです。主が慈しみ深い方だから、主が恵み深く憐れみ深いお方だから、主がどんな時も誠実で変わらないお方だから、私たちはこの主を賛美するわけです。それこそが私たちの最もふさわしい応答だということです。さて今日は心からの喜びと感謝を持って神様に礼拝を捧げる、そんな礼拝者として生きていくことがどのようなことか、それを改めて見ました。皆さんどうだったでしょう。皆さんの歩みはどんな状況にあっても揺るぐことのなく、主を覚え、主のうちに確信を見出して生きる、そんな歩みだったでしょうか。一日にして自分の愛する家族も、持てる財産も何もかも失った呼ぶも、敵に悩み苦しめられ死を覚悟するほどのそんな困難の中にあったダビデも、誰よりも迫害に遭い、キリストの福音のために多くの試練に直面したパウロも、彼らは皆状況に心を支配させるのではなく、その状況さえ支配されているその神に目を向け、そしてこの方に信頼して歩んでいました。だからこそ彼らは一見喜ぶことのできないようなそんな状況の中でさえ、主にあって喜び感謝するその礼拝者として生きることができていたわけです。鍵は自分の愛する主を知っていることです。兄弟姉妹の皆さん、私たちも彼らと同じように生きていくことができます。私たちにもこのようにして御言葉が与えられ、御言葉を通して主を知ることができ、そしてこの方をいつも覚えて歩むのであれば、私たちにはこの世が決して与えることのできないそんな喜びとその感謝を主が与えてくださるって。こうして私たちは喜びと感謝にあふれた礼拝者として生きていくことが できるわけです。だからこそ続けて共にこの御言葉を学び、そして主を知り、そしてこの素晴らしい神に心からの喜びと感謝の礼拝を捧げる、そんなものとして成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。主よ、あなたは慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実はよいよに至る、そんな素晴らしい神です。そんなあなたが私たちと今日共にいてくださること、そんなお方が私たちがどんな状況に置かれても共に歩んでくださること、そんな約束を私たち御言葉の中から見ることができました。そのことを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がこの詩をいつも覚えて、この詩の素晴らしさにいつも喜びを見出して、あなたの素晴らしさを礼拝するものとして生きていくことができますように。私たち確かに弱いものです。あなたの力がなければ何一つできません。ですからどうか私たちあなたを見上げて、あなたに信頼して歩んでいくことができますように、その助けをあなたが与え続けてくださいますように、この御言葉に感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。